恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。本当に毎日お暑い日が続きますけれども、皆さん大丈夫でしょうか。室温は大丈夫でしょうか。大丈夫と信じて進めてまいりましょう。今日皆さん教会に入ってくるとき、教会の、足場、そして教会の屋根ご覧になったと思います。屋根の、牧師館側の方が、ほぼ終わって、今度はこちらの礼拝堂側の、屋根をですね、塗り替えることになっています。これを塗る前に、強烈なホースでですね、屋根を全部、何日もかけて洗ったのです。ですから屋根がですね、白っぽくなっているのはですね、もう落ちるべくして落ちるべきペンキが全部剥がされて、その上にこれから塗られていくわけです。本当に暑い毎日の中で、今は特にペンキ屋さんの若者たちが何人もやってきて、屋根に登って、せっせせっせと、ペンキを塗っているのです。本当にですね、頭が下がる厳しいお仕事の、様子です。あと一週間ほどで全ての工事が終わると思われるのですが、色あせていた教会もですね、なんだかだんだんだんだんと、元の鮮やかさを取り戻す、そんな、感じがいたします。しかし、どんなに教会の建物が補修されて新しくなっても、教会とは建物ではございません。教会とはエクレシアと聖書の言葉で言いますけど、それは建物のことを指すのではなくして、神様によって呼び集められた者たちということですので、なわち神様によって呼び出された私たちキリスト者、クリスチャンの群れ、それが教会なのです。ですから、私たちの信仰とその生活が補修される必要があるわけです。教会の建物は建築後10年でこの大補修工事になっています。私たちの中には信仰の歴史、信仰歴1年とか3年とか5年とか10年とか、いや20年、30年、40年、それ以上の方もいらっしゃいます。しかし、その信仰の長さがどれほど長くても、私たちはいつでも神様の前に信仰と生活が正されていく必要があるのです。そして私たちの信仰と生活が正される場面、それはいろいろあると思いますけど、大切なその場面は月に1回第一主の日に行われる聖餐式がそれなのです。今日の聖書箇所は、まずその聖餐式が制定される場面から始まりました。26節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。私たちはいわゆる最後の晩餐と呼ばれる場面に来ています。最後の晩餐、なんだかお弟子さんたちとこれで別れていくということで、お別れのパーティーのような、そんな気持ちになるかもしれませんが、このお食事っていうのはただの食事ではございません。それは過ぎ越しの食事と呼ばれるお食事なのです。26章の17節、もうすでに見たところですが、26章の17節にこうありました。さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。 そうするとイエス様がもうすでに手を打ってあったということで、その場所で杉越の食事が今なされているのです。イエス様の時代からもう1,400年も以前に起きた杉越という出来事を記念してずーっと守られているお祭り。なんとそれはもうさらに3,400年も経っているにもかかわらず、今もユダヤ人たちは世界中でこの春の杉越の祭りの時期になるとこのお祭りを、ね、経験に家族親戚集まってまた盛大に行うのです。そのお食事、そこではあのエジプトでの苦しみを苦い経験を思い出すようにと苦菜、西洋わさびと呼ばれる苦菜が食されたり、また杉越のほふられた殺された子羊の肉が振る舞われたり、また種入れぬパン、イースト菌の入っていないパンが振る舞われ、また杯が配られたのです。いつか皆さんと一緒にこの杉越の食事会というのをですね、企画してみたいなぁとずっと思っているんですね。今年度中、いや来年の春のちょうど杉越の季節ぐらいにでもできたらとてもいいのかもしれませんけどもですね、もしも杉越の食事会を実際に経験してみると、ああそれにはこういう意味があったんだ、ああこれはイエス様のことを、こういうイエス様のことを指しているんだとですね、実感を持って皆さんも聖書がよく見えてくると思うのです。ただですね、それを決まり通り行うのにはですね、少なくとも4時間かかるんです。4時間の食事会ですからですね、ちょっと大変なんですけども、しかし実に恵まれるですねお食事会だと思いますのでですね、もし皆さんにご案内がなされたら、ぜひですね、申し込んでですね、一緒にこの杉越の食事会っていうのをですね、経験してみたいと思うのです。イエス様も実はこの場面で、その決まりに従って、また順番に従って、弟子たちと食事を進めておられるのです。ただのお食事会、ただの送別会ではないのです。その食事の時に、いろいろ非常にですね、こう興味深い、大切な場面があるんですけれども、特にですね、大切なものはパンと杯です。種入れるパンが特にですね、3枚用意されます。そしてこの3枚のですね、こう、なんて言いますかね、こうホットケーキのタリタリのようなパンなんですけど、このパンが3枚お皿に乗せられて、一番上のパンはですね、作り主である神様を意味します。一番下のパンは作られた私たち人間を意味します。そして真ん中のパンは実は神と人とを結びつける、この中保者なる祭司を指すパンだと言われています。そしてとても興味深いことに、この食事会の途中で、家の主人はですね、その真ん中のパンだけをなぜかですね、の風呂敷のようなものに包んで、そして家の中のですね、どこかに隠すのです。そしてその時間になるとですね、子供たちに、さあ、あのパンを探しておいでって言うとですね、子供たちはですね、家中をですね、走り回って、そして見つけるわけです。そうすると見つけたよってそれを持ってくるとですね、それを受け取って、代わりに見つけた人にはですね、ご褒美を差し上げて、そして食事のほとんど終わりかけの時に、さっき隠してあったそのパンをみんなの前で割るのです。そして砕いてみんなに渡すのです。ちょうどその時イエス様はこれを言われたのです。イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。そしてその後で 特に4つの杯がここで用いられるんですけれども、特に大切なのはこの真ん中のパンが裂かれて振る舞われた後で3番目の杯が飲まれる時間になるのです。これは贖いの杯と呼ばれる杯なのです。私たちの罪が償われる、贖われる、ちょうどその杯をですね、取るときにイエス様はこの27節の言葉を言われたのです。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。このようにして、私たちが守っているあの聖餐式は、一連の過ぎ越しの食事の流れの中で、イエス様が、これは私が十字架で裂かれる肉体、体を指しているのですよ。これは私が十字架で流す清いたっとい贖いの血を意味しているのですよと弟子たちに教えられ、そしてそれを守るように教えられたのです。教会はその命令に従って2000年の間この聖餐式を守り続けてきました。初代教会の人たちも迫害の中で、時にはですね、カタコンベと呼ばれるですね、地下のアリの巣のように巡らされたですね、お墓に隠れて礼拝をすることがありました。そこで小さな声で賛美をし、また御言葉を読み、説教を聞き、またそこで聖餐式を守ったのです。ところがクリスチャンたちをですね、よからの思いで見ている、怪しい奴らだとですね、見ている人たちがですね、どっかで遠くからその集まりの声を聞いたのかもしれません。そうすると隠れて彼らはですね、取って食べよう、これは私の体だ、取って食べよう、これは私が流す血だと言ってですね、肉体を食べ血を飲んでいる。きっと彼らはどっかから子供を誘拐してきて、その子供を殺してその肉を食べ、その血をすすっているのだとですね、妄想からですね、訴えたのです。ですから初代教会のクリスチャンたちは、子供を殺して肉を食べ血を飲んでいる恐ろしいですね奴らだっていうですね噂が飛んで、ますます彼らは人々から疑われ憎まれ迫害されたのです。しかし私たちクリスチャンにとって、この聖餐に預かり、それを定期的にいただくということは、とても大切な大きな祝福なのです。また支えになっているのです。今日の修法でも先ほど、来週の日曜日の予告として、礼拝では聖餐式が行われるということが記されていました。私はいつも修法で、この部分を打ちながら、もうずっと以前に天国に行かれた吉川新一兄弟のことをですね、必ず思い出すのです。吉川兄弟は、この一週間前に聖餐式の予告が出されると、それからの一週間、いつもその聖餐式に向けて心を整え、それを受けるにふさわしいようにと準備しておられたと聞きました。そしてその聖餐に預かれるということを心から喜び、こんなものがイエス様の十字架の血によって罪許され、神の子供とされ、そして永遠の命をいただいているということを心から感謝しておられたというのです。私は吉川兄弟のその証を聞いてとても感動したのです。そして私はそんな思いでいつも聖餐に心を備え、そんな感動を聖餐式のたんびに経験しているだろうかと問われる思いでした。聖餐式のたびに読まれる聖書の御言葉、第一コリント11章の28節、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。ですから、この聖餐式に預かる前に、私たちはみんな、自分の信仰のあり方、生活のあり方、心のあり方を、主の前に点検していただき、吟味していただき、そして、悔い改めの心を持って、パンと杯に預かる必要があるのです。軽々しい思いで、あ、今日は第一日曜日だったんだ、とですね、当たり前のように、ただ習慣でそれを受けるようなことがあってはならないというのです。 イエス様は29節のところでこう言われました。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。いろんな意味がこれには込められているでしょう。第一に、もうこれでお弟子さんたちとお食事をすることはありません。まさにこれは最後のお食事ですということでしょう。もう一つのここに込められている意味は、もはやこの杉越の祭りは意味をなくなります。もはやこの杉越の祭りは必要がなくなります。なぜなら杉越の子羊である私が十字架で死ぬから。もはや羊を殺してイエス・キリストを救い主をですね、待ち望む必要はない。もうそれが成就するのだから、という意味も込められているでしょう。そしてもう一つの意味は、ここにあるように、再びイエス様が来られる。その時、お弟子さんたちと共に食する時が来るというのです。すなわち、将来の宴を予告する言葉です。聖餐式はそういう意味で、天国でイエス様を囲んで、すべての召された愛する方々と共に、大きな喜びの日がやってくるという希望を確認する時でもあるのです。聖餐式に必ず読まれる第一コリント11章の26節にも、ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。私たちは、聖餐式に預かるとき、私たちも主が来られるその日を待ち望む者、その時にはイエス様を囲んで一緒に大きな喜びの宴が持たれるのだという、そのことを夢見る、そういう意味が込められているのです。30節、そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。賛美の歌を歌って何を歌ったんでしょう。実はこの杉越の祭りの一番最後で歌うのは何を歌うかが決まっているのです。詩編の115編から118編までの大ハレルと言われるですね、ハレルヤっていう言葉が込められた、この詩編がどのような節回しだったのかわかりませんけど、メロディーを伴って最後にみんなで歌う決まりだったようです。イエス様もお弟子さんたちと共に大きな声でこの詩編を歌ったのです。皆さん、イエス様がどんな声で歌われたのかですね、とても興味がありませんか？イエス様の肉声ってどんな風だったのか。野外で5000人、いや1万人以上の人たちに音響施設なしに話をして、みんなに声が聞こえたわけですからですね、相当通る声を持っていらっしゃったと思います。実に麗しいイエス様のお声だったんじゃないかと思うのですが、天国でイエス様の肉声を早く聞いてみたいものだと思いますが、そうやってですね、みんなで賛美の歌を歌った後、それから皆オリーブ山へ出かけて行ったとあります。杉越の食事の二階座敷のその家を降りて、出て、そしてエルサレムの都の門を出て、ケデロン川と呼ばれる谷へと続く坂を降りていきます。この季節はちょうど春の満月の時期です。なぜ満月の時期ってわかるんですか？杉越の祭りっていうのは満月の時期に行われるのです。イースターの日の数え方を分かってらっしゃるでしょ。イースターというのは春分の日の次にやってくる満月のその後にやってくる日曜日ですから、杉越の祭りというのは必ず満月なのです。イエス様はお弟子さんと共にケデロン川の谷に下って、満月の光に照らされているケデロン川の川を見たはずです。いつもは澄んでいる川の水が、この杉越の祭りの時期になると、 数千、数万、いや数十万の羊たちが殺されて、神殿で殺されて、その血が注がれて、その何千何万という羊の血が流れ下って、ケデロン川に下っていったのです。ですからこの時期、このケデロン川の水はですね、どす黒く、いや、赤黒くですね、濁っていたと言われています。イエス様は不気味なほど羊の血で赤く黒く濁ったその川の水を見ながら何を思ったでしょう。今まさに私が次越しの子羊として十字架で死のうとしている、その日が、その時間が、今、目前に迫っていることをですね、その血はまた彼に訴えたことでしょう。そんな時でした。イエス様は弟子たちに語られたのです。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか。いえ、そうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度は、そう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。すると、さらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。弟子たち全員のそれは思いだったのです。私は決してつまずきません。私はたとえ命を奪われるようなことがあっても、あなたを否定するような、そんな卑怯者ではありません。彼らは本当にイエス様につまずいたりしない。イエス様を知らないなどと否定することなんかしない。そういう自信があったのです。これまで3年半の間、どんなことがあっても彼らはイエス様に従い続けた弟子たちです。その歩みの途中でイエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ命はありませんと言ったとき、弟子たちのうちの大勢の者がその言葉につまずきました。これはひどい言葉だ。そんなことは誰が聞いておれようかと言ってですね、多くの弟子たちがその言葉を境にイエス様を見捨てて逃げていくんです。去っていくのです。つまずいてしまうのです。しかし、十二弟子はつまずきませんでした。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。と言って、踏みとどまり、従い通した弟子たち。ですから、彼らには従い通すだけの自信があったのです。しかし、そんな自分だけは大丈夫。他の者たちと自分は違う。そうした自信は しかし、自己過信でした。うぬぼれでした。強がりでした。それは、信仰とは別のものです。自己過信、自信と信仰は違います。ヨハネの福音書9章の41節でイエス様はこうおっしゃいました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。見える、わかる、できる、私には自信がある。そこに罪があるとイエス様はおっしゃるのです。すなわち、神様抜きでも、私たちはできる、わかる、見える、大丈夫という独りよがりの傲慢の罪です。それは砕かれ、倒され、引き抜かれる必要があるのです。じゃあクリスチャンというのはいつも自信投げにうなだれて、おどおどしながら生きるべきなのでしょうか。いいえ、違います。自分自身は全く信用できない、信頼できない、罪人の頭であることを深く知っています。だからこそ、イエス・キリストを信じるのです。信頼するのです。イエス様こそ、イエス様だけが信頼できる唯一のお方だ。だから、この方により頼んで生きるのです。この方にあって、イエス・キリストにあって、私たちは堂々と生きるのです。主にあって、自信に満ちて生きるのです。主にあって喜び、主にあって力ある働きをなし、主にあってあらゆる境遇にあっても満ち足りることを学び、主にあってどんなことでもできますと、私たちは言い得るのです。それは、自らを頼って生きる自信よりも、はるかに力強い自信です。鍵は、主にあってです。主にあって、自信を持って生きるものでありたいのです。しかし、弟子たちの自信は違いました。私たちは弟子たちが、そう言い張ったその下の根も乾かないうちに、みんなイエス様を捨てて逃げていったこと。また、ご一緒に死ななければならないのでしたら、私は死にますと言い切ったペテロは、しかし、まさにこの直後に、イエス様を知らないと、三度も打ち消し、三度目には呪いまでかけてしまう。その結末をよく知っています。彼らは、どうしてもそこを通る必要があったのです。そうした失敗を通して、初めて、彼らも自分では知らなかった自分の弱さや欠点や、また愚かさや卑怯で、醜い自分の本当の姿を知らされる必要があったのです。私たちにとって聖書が素晴らしいなと思うのは、そこに自分たちと同じ仲間がいるからです。完全無欠な立派な人ばかりが聖書の中に登場してくれば、聖書はあまりに高すぎて、自分とは関係のない近すぎがたいものになったでしょう。ところが、聖書の中で偉大な神の人と呼ばれる人であっても、そんな人々の歩みを描くとき、その人々の失敗やスキャンダルや欠点や弱さを決して隠さないのです。もしもそれが日本の新聞とか、日本の雑誌とか、日本のテレビだったら、そんなスキャンダルがあろうものなら、もうそれで叩きに叩いて、もう二度と立ち上がれないまでにやっつけるところでしょう。そらそらそうですよ。ダビデが犯した罪なんて、もう再起不能だと、私たちは日本人の感覚だったら思うところです。しかし聖書は、そうした人々の弱さや失敗やスキャンダルを面白おかしく書き立てて、立ち上がれなくなるまで打ち叩くのではなくて、そうした弱さや失敗にもかかわらず、立ち直らせ、立ち上がらせ、回復させてくださる神様がおられることを指し示すのです。イエス様が 実は31節で引用された、先ほどちょっと触れましたゼカリア13章の御言葉も、実はそのことを指し示している予言だったのです。主要のアウトラインにも書き出しました。ゼカリア13章の7節から9節読んでいます。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の見告げ、牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の見告げ、その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う。大きな苦しみの中を通され、しかし、その大きな火のような炉を通され、彼らは練られ、試され、それを通して新たな主の民が形成されるという、これは予言なのです。イエス様がこの御言葉を引用されたとき、当然その後に続くその箇所もそのお心にあったのです。だからこそ32節が続けて語られたのです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。散り散りになった羊たち、それで終わりではないのです。撃ち殺された羊飼いは、なんと蘇って、散り散りになった羊たち、まさに火のような炉の中を通らされ、練られ、試された羊たちを再び新しい群れに立て直すのです。なぜガリラヤなのでしょうか。不思議な言葉です。なぜ蘇ってからガリラヤで会おうというのでしょうか。それは最初の弟子たちの群れがガリラヤで作られたからです。挫折し、砕かれてしまった、自信がもろくも砕かれて、もう立ち上がれなくなるまで落ち込んでいる弟子たちにとって、戻るべきは最初の愛です。初めの日、主の驚くべき道からを目撃し、主の招きの声を聞いて、驚きと感動の中から従い始めた、初めの地点に、イエス様は再び弟子たちを立たせようとしておられるのです。再びガリラヤであなた方に会おう。そしてそれはヨハネの福音書21章で本当に美しい絵のような光景となって実現しているのです。そこで3年半前と同じ光景が再現され、驚くべき主の道からが弟子たちによって目撃され、そして再び主の私に従いなさいの招きの声がかけられたのです。しかもそこにおられるのは十字架で死なれ、蘇られたイエス様ご自身であり、弟子たちはといえば、みんなは一度はイエス様を見捨てて逃げ出し裏切った、自信を完全に失った者たち。ここで主にある新しい弟子たちのスタートが切られたのです。私たちは人を外見やまた人間的な評価ですぐに測ってしまいます。確かに外見や人間的な評価で人を見るとき、確かに強い人と弱い人がいます。確かに賢い人と愚かな人がいます。失敗者と成功者がいます。勝ち組と言われる人と負け組、嫌な言葉ですけど言われるような人がいるでしょう。 セレブと言われる人と普通の人がいるでしょう。富む者と貧しい者がいるでしょう。しかし、それは外見であって人間的な評価であって、すべてを評価される、見通される神様の目から見ると、そこにあるのは弱い、愚かな、貧しい、負け組の失敗者がいるだけです。自信のある人と自信のない人がいるようですが、それも神様の目から見ると、自信を持った弱い人と自信のない弱い人がいるだけなのです。私たちの信仰にしても、今日私はイエス様を信じているぞと言えるでしょうが、しかしこれが何か都合が悪くなると、そのことのゆえに立場が危うくなると、その状況の変化によって、いつ信じる心が失われ、信仰を貫くことができなくなるか分かったものではないのです。私だけは絶対大丈夫です。どんなことがあっても私はイエス様を信じ続けます。どんな迫害が起こっても、イエス・キリストを信じないと一言言えば許してあげるよ。というようなそんな状況に置かれても、私は決してイエス様を裏切ったりはしません。そう言える人がいるでしょうか。痛がりの私なんかは、イエス・キリストのゆえに、目の前に痛い迫害が迫っているとなると、その痛さのゆえに、皆さんの中で一番最初にひるんでしまうのは私じゃないかととても心配です。一番最初に逃げ出すのはもしかしたら牧師かもしれないなんてですね、なんちゅうこと言うんだと言うかもしれませんけど、本当にですね、自信なんかないのです。しかし、本当に弱い、卑怯な、不信仰なものをイエス様は愛されました。不経験なもののために死んでくださいました。そんなあなたのために十字架にかかって死ぬんだよ。今はそうやって強がり言ってるけど、舌の根も乾かぬうちに私を知らないと打ち消すのは知ってるよ。でもそんな弱いあなたのためにこれから死ぬんだよとイエス様はおっしゃっているのです。ですから私たちは決して強がりを言う必要はないのです。生きがる必要はないのです。自信のなさをそのまんま主の前に申し上げればいいのです。自信なんかありません。だから、あなたを信頼します。だから、あなたに祈ります。だから、あなたに逃げていきます。あなたこそが私の力なのです。私たちはぜひ、そう主に告白したいものです。最後に、詩篇のアウトラインの一番下に書き出しました小さい文字ですけれども、詩篇の第28編の7節8節の言葉を力強く一緒に朗読して終わりましょう。いいでしょうか。詩篇28編の7節8節です。はい。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。はい。今日、私たちは、主は私の力と、言い切ることができることを喜びましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もあなたの御言葉を通して、特に私は決してと言い張っている弟子たちの姿を通して、私たち自身の姿を見せていただき、ありがとうございます。私たちも私は決してと思うのですが、しかし、そんな私たちの中に潜んでいる 弱さや、また卑怯な、本当に自分を可愛いと思う、なんとか自分を助けようと思う、そのことのゆえに、本当におじけやすいものであることを今日知らされます。神様、あなたは私たちのそんな弱さをご存知で、そんな愚かさを、そんなくじけやすい心を本当にご存知で、その上で私たちを愛し、その上で私たちのために十字架にかかって死んでくださったこと、ありがとうございます。今朝、私たちも弱さのまんま、自信のないまんま、あなたのもとに逃げていきます。そしてあなたこそ私の力ですと、今日あなたに向かって共に生きることができますことをありがとうございます。自分に対しては何の自信もありませんが、そんな力あるあなたに目を向け、そんなあなたに信頼して、主にあって生きていくことができますように、どうか今日から始まる一週間も、主にある自信に満たされながら、堂々と生きていくことができますように、何があっても主が共にいてくださるから、主が助けてくださるから、主が私の力だから大丈夫だと、神様、あなたへの信頼の上に、固い自信を与えてくださるようにお願いをいたします。今週も様々なことでくじけるそうになるとき、本当に自分の弱さや愚かさを感じるとき、そのたんびに、あなたが私の力であると、あなたに逃げていく一週間とさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。